足洗い酒第1話ボーモア。薄暗い店内にさざ波のようなピアノのメロディーが押し寄せる。寄せては返す心地よいサウンドに身を任せていると、酒など飲まなくても酔った気になれるのは俺だけだろうか。気だるいジャズに合わせるようにしてバーテンダーが振るシェーカーが小刻みな音を立てる。つられてつま先と肩でリズムを刻んでしまう。まるでセッションを聴いているようだ。聞き耳を立てているとカウンターのバーテンダーがこちらにちらりと目を向けた。白いシャツに黒のベスト、鋭角な襟に似て切れ長の鋭い目つき、金髪のショートカットがよく似合っている。端麗な顔立ちの美男子と言いたいところだが、彼ではなく彼女だ。ツンとした表情もそそられるが、手でも出そうものなら手元にあるアイスピックで一突き。
何か
俺の邪念に気がついたのか、彼女は蔑むような目で俺を威嚇してきた。あ、いや乾いた笑みで答えて、俺は指先に挟んだタバコを口に運ぶ。軽く吹き出した煙が白い霧のように天井へ立ち上り消えていく。しばらくそれを眺めていると、
来ましたよ。
カウンターからそう聞こえた瞬間、俺の首筋にピリッとした静電気のようなものが走った。振り向くとそこにはきらびやかな青いドレスを身にまとった女性が一人立っていた。ゴールドのネックレスにシルバーのイヤリング、鮮やかな青と美しいボディライン、化粧は濃いめだが決して嫌味ではなく、夜の蝶を思わせるその風貌は、彼女が決してその辺のコールガールではないと一目見てわかる。ドレスの裾をひらひらとさせながら、彼女は迷うことなく空いていた俺の隣の席にゆるりと腰をかけた。灰皿の上でタバコをトントンと軽く叩き、
こんばんは
と挨拶すると、女性はくすりと微笑み会釈を返してきた。そしてついと店内を見回し、目を細めたかと思うとやんわりとした笑みをこぼす。どうやらこの店を気に入ってくれたようだ。彼女がリラックスできたのを見計らい、俺は口を開いた。それで俺に何か話したいことがあるんじゃないか、そう語りかけると、彼女は一瞬伏し目がちになりながらもこちらに振り向き、ぽつりぽつりと話し始めた。スピーカーから流れる静かなストリングスが彼女の話をなぞるようにして流れていく。耳を傾けながら不意に窓に目をやると、か細い銀の糸を張ったような雨が窓ガラスを伝っていた。話しながら目に涙を浮かべ、それが頬を伝い流れ落ちていく今の彼女のように。一通り聞き終えると、俺は彼女に何か飲みたいものはと尋ねた。彼女が口にした銘柄をカウンター越しに告げると、 バーテンダーは手に持ったグラスをそっと置いて、棚にあったボーモアと書かれたスコッチを手に取った。慣れた手つきで氷を砕き、それをバカラのグラスに入れる。カランと軽やかな音の後に、追いかけるようにしてトクトクトクと芳醇な香りを漂わせながらスコッチが注がれていく。
ボーモア25年もの、アイラの女王です。どうぞ。
渡されたグラスを手に取った瞬間だった。体が宙に浮かぶような感覚、ジェットコースターで一気に下りを加速する無重力状態、自分の体とは思えない奇妙な感覚が俺を襲った。もう何度体験したとはいえ、これには未だになれない。グラスを掴んだ手が勝手に動き出す。漂うフルーティーな香りを鼻で楽しみ、ついと口に運ぶ瞬間、口の中に広がる濃厚でビターな甘み。25年という歳月の中、熟成された味わいが俺の体を支配していく。グラスから口を離し、
ほう
とため息にも似た声が漏れた。俺の声ではない、正しくは俺が出した声ではない。だが余韻に浸る中、再び俺の体をあの奇妙な感覚が襲い始める。足が地につかないような、このまま空に舞い上がりそうな気分だ。そうかい、俺もいい酒が飲めたよ。またな。今宵もまた魂を彼方に渡す。寂しくも儚いひとときだ。顔を上げ、天井で回り続けるシーリングファンに目をやる。しばらくそれを眺めた後、今度は自分の意思でグラスをテーブルに置いた。
ええ、はい、終わりました。どうぞ中へ。
声の方を向くと、バーテンダーがどこかへ電話をしている最中だった。俺に気づき、電話を切りながら黙ってうなずく。俺も無言でうなずき返すと、それが合図かのように店の扉が開いた。
いやー、本当だったんですね。まさかこの世にこんなことができるお人がいるなんて。
そう言って店に入ってきたのは、身なりの良い30代くらいの男。
吉野様、お約束のもの。
バーテンダーに吉野と呼ばれた男は、懐に手を入れながら辺りをキョロキョロと見回した。
本当にもう彼女はいないんですよね。
何かに怯えるようにして吉野は言うと、俺に懇願するような目を向けてきた。彼女とは、あの青のドレスの女性のことだろう。彼女はもういない。俺の隣にも、そしてこの世にもだ。俺には昔から得意な力がある。死者、そう呼べる者からの声を拾うことができた。そしてそれが何を望み欲しているのかを、俺には聞き届けることができる。ああ、だがな吉野さん。
え、
不意をつく俺の言葉に吉野は面食らったような顔で返事を返す。彼女から話はすべて聞いたよ。あんたの店でお得意さんに売りをやらされてたってこともな。
なぜそれを。
たじろぐ吉野を俺は睨みつけた。この界隈ではちょっとした噂があった。吉野隆弘、彼が経営する高級ナイトクラブではお得意の客に店の女の子を使って反強制的に売春まがいのことをやらせていると。先ほどの青いドレスの女性は家庭の事情でお金に窮しており、仕方なく指示に従ったらしい。しかし一度だけかと思いきや、吉野はそんな彼女の弱みにつけ込み、何度も客を取らせ続けた。日増しに彼女は精神を病んでいき、ある晩大好きだったスコッチを煽り、睡眠薬の過剰摂取によって亡くなった。警察は事故、自殺の両方で捜査したが、吉野の偽装工作により事件は事故として処理されたそうだ。彼女泣いてたよ。
ふざけないでくれ。私は何も知らんぞ。あれは事故だ。ほら、約束の金だ。
怒鳴るように言いながら、吉野は懐から札束の入った封筒を取り出し、俺に見せた。夜な夜な寝室にドレスを着た女の幽霊が現れる。そう言って吉野が依頼してきたのが2日前のことだった。時間と場所を指定し、今日ここに吉野を呼び出す手はずを整えてくれたのが、今黙ってこの状況を静観しているバーテンダーの彼女だ。足りないよ、それじゃあ。言ってから俺は吉野の持っていた封筒を手で払ってみせた。バサッと音を立て、床に札束が散らばった。
何をするんだ。話が違うじゃないか。
俺はな、吉野さん、死者の願いを聞き届けてやれる。なんならもう一度ここに呼び戻してやろうか。どうやら反省が足りないようだって彼女に話をしてやってもいい。
それはちょっと待ってくれ。こじってていいかね。
もちろん呼び戻したりなんて俺にはできない。嘘も方便。こいつにはいい薬になったようだ。吉野はよほどさっきのが聞いたのか、その後はすんなりとこちらの要求を飲み、逃げるように店を出て行った。狸親父め。吐き捨てるように言うと、俺は床に散らばった札束を拾おうと椅子から身を乗り出した。すると、
おっと、
バランスを崩した俺は体勢を崩してしまった。しかし、
まったく、捕まってください。
ありがとうキリコちゃん。隣で俺の体を支えてくれていたバーテンダーのキリコちゃんに俺は軽く頭を下げた。
大して飲めないくせにスコッチなんか飲むからですよ。
だよね。まあ彼女が飲みたいって言うからさ。
そうですか。私には気配くらいしか分かりませんでしたよ。その女性がどんな姿で どんな声をしていたのかもね。
いい女だったよ。スコッチが似合ういい女さ。
なんだか焼けますね。
え？
なんでもありません。
キリコちゃん？うわ！突然キリコちゃんに手を離され、俺はその場に尻もちをついた。いててててて
はい、どうぞ。
そう言ってキリコちゃんは拾い集めたお金を手に取り、そのうちの半分を俺に手渡してきた。いや、いいよ。店の付けにでも払っておいて。行ってから立ち上がると、俺はタバコを取り出し、ジッポーで火を灯す。
つけ足りませんけどね。
あ、あははは。手を後ろ手に頭をかきながら、俺は苦笑いをこぼした。
小切手はどうされますか？
ああ、頼めるかな、キリコちゃん。
はあ、人がいいのも大概にしないと、いつか痛い目に遭いますよ。
刺すようなキリコちゃんの視線。でもその瞳にはどこか優しさも混じっているようにも見えた。
お金に罪はないからね。
彼女の家族がそれで救われるなら、きっと意味のあるものになるだろうさ。
さてと。まあさん。
キリコちゃんの呼び止める声に、俺は扉の前で振り返った。
またお待ちしております。行ってらっしゃいませ。
断層の霊人に頭を下げられ、俺は少しはにかみながらうなずき、店を出た。空を見上げると、あれだけ降っていた雨は止んでいた。月が雲の切れ間に見えてもなお、雨の匂いを残したまま、街は夜の顔を覗かせている。未練ってやつは自分じゃどうにもならないもんだ。だから一晩体を貸して一緒に飲んでやる。そうすりゃ大抵どうでもよくなっちまうらしい。見返り？俺は魚にそいつの人生が聞ければそれで十分さ。街の明かりが闇の中を、まるで海の底を照らすかのようにして灯っている。タバコから煙る死煙を漂わせ、俺の体もまた暗闇の中に溶け込んでいった。
以上、足洗い酒第1話、ボーモアという話でございました。